秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
ちょうどそうですね、4年ぐらいの話でしたけれど、4年ぐらい前に、個人的な話ですけれど、うちの長男タイラー君が、アメリカに、行くことになりましたけれど、4年前のタイラーがアメリカに行って、そしてあと3週間ぐらいに、うちの娘もアメリカに行くことになってますけれど、そのこの最後のね、数週間娘との、日々の生活が終わることに気がついて、やっぱりですね、振り返る機会がいっぱい出てきますね。自分のお父さんとしてのいろんなことを考えたりですね、やっぱりお父さんになってよかったな、その機会が与えられてよかったな、そしてやっぱりその振り返ってみてね、自分の人生において、いろいろこういうふうにできればよかったなとか、ここで成長できてよかったなとか、いろいろ後悔するところもあれば感謝するところもある、人生あることでしたね。でそのことを考えて、自分の娘が今度アメリカに行くこと、家を出ていく、家出をするじゃないけど家を出ていくたまに失敗することですけどね、家を出ていくことと、今度ね、自分の一番小さいアッシャー君が今7歳です。でアッシャー君もいずれ、大きくなって家を出るんだなということに振り返ってみると、やっぱり未来のことを考えると、皆さんはどうかわからないですけれど、僕は個人的なことですけれど、未来のことを目に入れれば入れるほど、そのことがフォーカスすればするほど、現在今の日々の生活にすごく影響することなんですね。前のことがはっきり見れば見るほど、今の生活がすごく、フォーカスを持って生きることができるということなんですよね。で自分の未来をはっきり見ていないときに、日々の生活においてのそんなに大切じゃないものが自分の注意を引いてしまったり、そんなに永遠的に自分の人生にとって貴重なものが自分の時間や体力や集中を奪ってしまうことがよくあるんですよね。なので僕としては、未来を見れば見るほど今がはっきりと生きることができるということがよくあるんですよね。皆さんはどうかわからないですけれど、個人的には本当に僕にとってはそうなんですよね。第二コリントの、4章ちょっと見たいと思います。このことがここにも私たちに、示されているので、第二コリントの4章の18節ですね。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですよね。私たちの見えないもの、未来にあるもの、これはもちろん天国について話してますよね。私たちのこの地上のために生きることは一時的です。いつかこの地上の生き方は終わりますけれど、天国の存在はずっとあるということなので、私たちはこの地上で見えるものに生きるのではなく、見えないもの、私たちの永遠の未来に目を留めることは大切ですよということを教えられていますよね。この考え方は私たちのこの地上と天国での存在の生き方に影響するだけではなく、親としての生活にもものすごく大切な考え方ですよね。私たちの未来の考え方が今にすごく影響することを忘れないでくださいということなんですよね。なのでこのことをちょっと考えていきたいと思います。というのは、これは一般的なクリスチャン家族じゃなくてもものすごく大切な真理ですよね。自分の子供はいずれ家を出ますよ、自分の生活を生きますよ、なので今の時間は大切ですよということの考え方はクリスチャンじゃなくても大切ですけれど、私たちは考えていきたいのは、クリスチャンとして聖書的な未来を見て今を生きる、 未来を考えて今を生きる。これは聖書的にクリスチャンとしての親として私たちはどのように考えるべきかということに今日フォーカスしたいと思います。特にお父さん、もちろんお母さんもそうです、おじいちゃんおばあちゃんもそうです。私たちの人生においてクリスチャンの親として私たちはどのように未来を見て今を生きるようにするべきでしょうか。人生のある3つの部分についてお父さんにフォーカスしますが、これは両親、おじいちゃんおばあちゃんにも当てはまる大切なことなので、今日そのことにフォーカスしていきましょう。最初にちょっと考えていきたいのは、未来、この未来を考えて今を生きることにはこの2つの人生パターンといえばいいでしょうか、すごく深いつながりがあることをまず最初に知ってほしいです。というのは、未来の目標を持って今を生きることによって今の生き方が未来に影響するだけではなく、日々の生活も生きること影響することがありますよね。もうちょっと分かりやすくするために、面白い考え方、面白い目標、クリスチャンとしてよくある目標、聖書を全部読み通したい。例えば1年にある人はまだ聖書全体的に読んだことのないので、1回は聖書全部読んでみたいなという方もいるかもしれません。あるいは聖書をよく読んで、1年に聖書全体読みたいなという目標があるかもしれませんね。とりあえず1回は聖書読みたいか、1年に聖書を全部読んでみたいなという目標を持つときに大きな目標ですよね。聖書分厚いです。こんな分厚いのをどうやって読むんだみたいな気持ちがあるかもしれませんね。そういう時に分かった。まあ、ある面白い英語の、多分日本語もあるけれど、英語でしか知らないので、象をどうやって食べるか。スプーン一つずつ食べればいいということですね。一つずつ、どんなに巨大なものであればちょっとだけ食べればなんとか食べれるよっていう気持ちですね。なので私たちは聖書を毎日少しずつ読んでみる。一章一章読む中でその大きな目標を、果たすために、目標を、その目標を得るために毎日聖書を一箇所とか一章読んだり二章読んだり三章読んだり日々を過ごしますね。その目標が私たちの日々の歩みに大きな影響が与えます。聖書読もう、毎日聖書読み始める。そして1章2章3章読む中で、その1章もその毎日聖書読む中で神様の存在がもっと自分の人生にリアルになる。神様の素晴らしさがどのように御言葉を通して私たちの人生を影響するかが分かるようになる。神様との関係が親しくなる。その日々の生活の中に聖書を読む中で神様の素晴らしさをもっと知るようになってる、なってる中で、私たちはその大きな目標が私たちの未来を変えるだけではなく、日々の生活においての神様との関係を変えるようになってくるのですね。私たちの未来の考えと今の生き方がそのように深いつながりがありますよね。クリスチャンとして私たちが父親、母親、おじいちゃんおばあちゃんとして自分の後に来る世代、自分の子供たち、自分の孫たちにどのように未来を見て今を生きることは、子供たちの霊的な成長にどのように当てはまるのでしょうか。そのことを今日見ていきたいと思います。まず最初に申命記の6章の5節から見ていきたいと思いますけれど、申命記の6章の5節です。申命記の6章5節です。まず最初に、私たちの子供たちの未来の神様との歩みのために、もう一回言うね、私たちの子供たちの未来の主との歩みを考えるためには、その主の歩みを今生きることは大切です。 子供たちの未来の歩みのために今その種の歩みを生きる大切さ。新命記の6章の5節、6節、7節にこう書いてあります。5節ですね、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。6節、主が今日あなたに命じられるこの言葉をあなたの心に刻みなさい。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさいということですね。この箇所って面白いです。イスラエルの民がエジプトを離れて40年間砂漠をさまよって、ちょうど神様に訳されたカナンの地に入る前にモーセが最後のイスラエルのために言った言葉が新命記なんです。この内容はこれなんです。モーセがイスラエルの民に、これから新しい人生が変わりますよ、今まで砂漠の中を歩いている中で神様のいろんな素晴らしい御業を見てきましたよね、これからの生活は変わってきますよ、あなたたちの必要が神カナンの地に満たされることがいっぱいありますから、こういう人生の違う歩みに入る中で神様をこのように覚えて歩む大切さを覚えなさいということをモーセはイスラエルの民に言っているのですね。一つモーセは注目していたのは、私たちが今まで通ってきた神様の本当にリアルな存在を、カナンの地に入って裕福な生活を歩んで、そのほど大きな必要がなくなる中で神様のことを忘れやすくなるけれど、神様を絶対に忘れないでください。そして子供たちに神様の存在を必ず日々の生活において教えて、その神様との歩みを一緒に歩むように目を留めましょうということでしたね。考えてみてください。今までの年代のギャップというか、お父さんお母さんたちは神様の素晴らしさを日々直接経験している中でした。毎朝マナ、パンが出てきて彼らの必要を満たしていました。神様がよく奇跡的に水の必要を与えてくださいました。よく周りの敵の町を歩くさまよう中で神様は本当に彼らを守っているばっかりでした。そのような生活を送ってきたお父さんお母さんたちが、今度子どもたちに全然違うような生活の中で神様をどのように思い出すか、神様との関係をどのように保つのかを考えなければいけないですよということでしたよね。子どもたちの方は安全なお家に住むようになり、食べ物の心配がなくなる、敵の襲われる心配もすごく減っていく生活を送るところでした。そのような裕福な生活の中で神様を忘れないことはものすごく大切でした。なのでモーセの教えはこれでした。お父さんお母さん、まず最初に、あなたたちは神様を一生懸命愛しなさい。自分の人生において神様との関係をものすごく大事にしましょう。しかしそれだけではないです。子供たちにも神様との歩みを教えましょう。しかし教えるだけではなく、彼らと共に神様との歩みを一緒に過ごしましょうということでした。起きるとき、寝るとき、歩くとき、お家にいるとき、部屋にいるとき、座っているとき、立っているとき、縄跳びをするとき、いつでも神様との時間を大切にする、日々の生活を歩む。それは彼らの未来の信仰が強くいるために、日々の生活において彼らと共に神様の関係を 行きましょうということでしたよね。これはどういうふうに私たちは、今の私たちはどういうふうにすることでしょうか。お父さんお母さん、あなたの子供たちが未来の信仰を大切にするために、今のクリスチャンとしての歩みをどのように歩むべきでしょうか。これ本当にもう数えきれないような方法があるんですけれど、今日全部なんかこれがシリーズになれそうですけれど、今日のためにたった2つのことだけを考えてみたいと思います。2つのこと、まず最初は、神様との時間を一緒に歩む一つの方法は、自分の歩み方にフォーカスするよりも、彼らの、ごめんなさい、自分の歩みのレベルに彼らを引き上げようとするよりも、彼らのレベルで主と共に歩むことの大切さです。子どもたちの神様の考え方と、お父さんお母さんの神様との考え方って多少違うところがありますよね。私たちは神様の憐れみ深さとか、神様が私たちにご自分の捧げ物、イエス・キリストが私の罪の代価を支払うために、その罪の深い深い十字架での血潮を流してくださったこととか、あるいは聖化する自分の人生において、クリスチャンとして聖霊様が私たちの心に働いて、その聖化が与えられるという深い考え方があれば、神様って僕が大好きなんだというシンプルな土台、子どもたちってどっちかというと成果される、その深い考え方よりも、神様ってすごいなとか、神様って僕の人生において辛いことがあっても、神様ってちゃんと分かってくれるんだ、でちゃんと僕のことを思っているんだとか、いいことが起きるときに、神様ってすごいね、優しいね、僕たちにこういうことしてくれたんだねという、彼らのレベルのクリスチャンの歩みを保つことです。大きくなれば大きくなるほど、その歩みに、その成長、精神的に成長を応じている中で、自分の歩みも彼らの歩みと一緒に過ごすことですね。そのことの大切さが一つです。もう一つはこれです。子どもたちが、よく私たちが親として子どもたちにフォーカスすることは、なるべくいい子になりましょう。わかるかな？やっちゃいけないことはやっちゃいけない。なるべくやるべきことをやろうとかね。部屋を片付けよう、毎日頑張りましょうとか、クリスチャンでも自分の人生の子どもたちがなるべくいい子に育つようにするフォーカスがありますけれど、一つ大切なことを忘れてはいけません。クリスチャンは罪人です。罪を犯します。どんなに頑張っても私たちの子供は完璧になれません。自分が完璧な親になれないように、子供たちも完璧な子供になれないです。ということは、もう完璧になるようにフォーカスすることですか？いや、とんでもないです。しかし私たちが一つできるすごく大切なことがあるのです。ヤコブ5章の16節にこのことが書いてありますので、そこをちょっと見てみましょう。ヤコブ5章の16節です。これは教会家族に書いてある、イエス様の弟ヤコブが書いた手紙ですね。ヤコブ5章16節、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。子どもたちにどのように自分の罪を理解させるか、自分の罪深さに気がつかせるか、そしてその罪深さをどのように対応するべきかということを考えたことありますか？お父さんお母さんとして子どもたちに自分の罪をどう見るべきか、そして罪を犯したらどうするべきか、教えたことありますでしょうか？私たちはクリスチャンとして、罪あるものとして神様の後をついていく中で、クリスチャンとして罪を犯しますよね。その部分はどうしても完全に歩むことができない。私たちは罪を犯すたびにその罪を告白して悔い改める大切さ、それは 必ずできるものなんですよね。子どもたちがそれを実際にどういうふうにするのかを一番よく分かるのはお父さんお母さんを見ることです。お父さんお母さんが自分の罪を悔い改めて子どもたちに自分のために祈ってくれる。パパはこれをしてしまった、ごめんね、罪を犯しちゃった、パパはそれをすることは良くないことは分かってその罪を告白します、そして神様から許してもらい子どもたちに許してもらいます。本当はパパはそういう時に怒るべきではなかった、文句を言う時ではなかった、そういう、大切なものを見逃してしまったとかね、そういうこと、その罪を悔い改めて言い表して子どもたちにパパのために祈ってくれる、その罪が許されるように、その罪が子どもたちが許してくれて神様に今度そのことが起こる時にもっとその誘惑に落ちないようにパパのために祈ってくれるとか、そういう大切さを教えることによって子どもたちも、あ、お父さんお母さん完璧じゃないんだ、お父さんお母さんも罪を犯すんだったら僕も罪を犯すかもしれない、考え方が変わってくるんですよね。お父さんお母さんが僕の失敗、僕が悪いことをするのにすることをなるべくしないようにするということじゃなくて、お父さんお母さんが神様を愛してる、僕も神様を愛するけれどたまには失敗することに気がついて、その失敗、その罪を犯した時にちゃんと罪を悔い改めて、その罪を告白して悔い改めて誰かが僕のために祈ってくれるというオープンさを伝えるのがものすごく大切です。クリスチャンとしての日々の生活の兄弟姉妹に対しての歩み方を子どもたちと一緒にすること、未来の信仰を考えて今のクリスチャン生活を歩む大切さですね。これが子どもたちの信仰をフォーカスするために、子どもたちの未来の信仰のために、今の子どもたちの信仰を共に歩むことですね。夫としてのもう一つのことを考えてみましょう。自分の子どもの家族の未来のことを考えて、今の妻と歩む大切さ。今の妻って言ったらおかしいかな。後の妻があるとか他の妻。妻と今大切に生きるということの方が良かったかもしれないですね。はい、ということはこれです。自分の、子供がちゃん、例えば息子さんがいつかお父さんになります。その可能性がありますよね。自分の息子が夫になる可能性がありますよね。自分の息子はいい夫ってどういうふうに見てるか考えたことがありますか。自分の息子がお父さんとしてどういう生活を生きるべきか、お父さんのいい特徴と良くない特徴は何なのか、夫としていい、まあいい夫って言ったらおかしいかもしれないけれど、夫としての正しい妻のケアの仕方とか妻の愛し方はどういうものなのか、私たちの息子はそれがどういうふうに分かるのでしょうか。あるいは私たちの娘は家族 の夫を探すときに、夫を求めるときに、ボーイフレンドがボーイフレンドを探すときに、もしかしたらこの人は自分の夫になる可能性がある、そのことを考えて自分の主人としての特徴がちゃんといるの あるのか、自分の子供のお父さんとしての特徴がどういうものなのか、何が大切であるのか何が大切じゃないのか分かるのには誰を見るでしょうか。お父さんじゃないでしょうか。お父さんですよね。ということはタイラー君が結婚するときに、自分は夫としてこれにフォーカスするべきだ、これは別にそれほど大切ではないけれどこれは大切だというのを考えるのには、僕の人生を見ています。特に僕がベサニーとの扱い、ベサニーとの生き方、 今までずっと見てきましたね。でその生き方によって多くの僕の特徴がタイラーにも出てきていることが明らかです。アシャ君も同じなんです。なので僕として一番自分のタイラー君、アシャ君の未来、ちゃんといい夫になれるように、そしてアンナちゃんがちゃんといい夫を探すことができるように、今の僕とのベサニーの関係はものすごく大切です。未来を考えて今を生きる、しかし今を生きることによって未来に大きな影響がかかります。僕がベサニーとの関係で、僕が神様がベサニー、イエス様が教会を愛するように、犠牲的に教会を愛するように、僕も犠牲的にベサニーを愛することによって、その夫と妻との関係をものすごく大切にすることによって、子供たちに素晴らしいこと、今の子供たちに素晴らしいことが起きります。それは安定感です。お父さんお母さんが互いに大好きである、2人とも大好きであること、2人とも一緒にいること、そのつながりがちゃんと持っていることによって、子供たちに大きな安心感を与えますよね。勇気を与えますよね。満足感も与えますよね。子供たちが育つ中でお父さんお母さんの関係がいいことによって、家庭にすごく安定感を与えてくださいますよね。だから主人として、お父さんとして、自分の子供の未来の家族を考えて、今の妻との関係を大切にする。しかしそれだけではなく、素晴らしいことに、聖句を読むのを忘れた。エペソ5章、エペソ5章聖句読むのを忘れちゃった。夫よ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。28節もこう書いてあります。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。ということは、私たちは教会、私たちは家族として、夫妻を愛する大切さ、イエス様が教会を愛したように、イエス様が私たちを愛してくださったように、夫は妻を愛するべきですよね。その愛を示す中で互いに対しての関係が深まりますよね。それだけではなく、家族の関係も安定感を与えてくださいます。なので一つ目は、自分の子供たちの信仰に、未来を考えるためには今の子供たちの信仰にの中で歩むことですね。子供たちのレベルで歩む。二つ目は、自分の子供たちの家族のために考えて、今の自分と妻の関係を強める大切さがありますよね。そして最後に3つ目の、自分の子供たちのイエス様にある信仰を強めるために、自分の歩みに今集中する大切さです。子供たちのイエス様との歩みをフォーカスするために、今の自分の信仰にフォーカスすることです。お父さんというのはものすごく2つの素晴らしい特権があるんです。神様を他の人に示す素晴らしい役割があるんです。最初にはイエス様が、 Go to verse 20, go up one verse, no, to 25 again. 一つ目はイエス様を子供たちに示すことができる。イエス様が教会を愛するように、お父さんがお母さんを愛する。イエス・キリストの素晴らしい深い犠牲的な愛、十字架の上にかかって自分の命を捨てるほど、イエス様は私たちを愛してくださいました。そして日々私たちのためにいろんなことを日々してくださいます。夫の犠牲的な愛を妻に示すことができる、その大切なことを、その素晴らしい関係を、私たちが妻を愛することによって子供たちや妻に示すことができます。それだけではないです。もう一つの素晴らしいことは、天のお父様、父なる神様を、そのお父様という、お父さんという役を私たちは子供たちに表す特権があるのです。 私たちが自分の子供をお父さんとして愛するように、私たちの愛が天のお父様の素晴らしさをも示すことができるという素晴らしい2つの役、素晴らしいことを示すことができるんですけれど、皆さんはどうだかわからないですけれど、僕はこのことを考えてすごくね怖がりますなぜ僕がこんな大切な役割があるんだ。自分の失敗を知りながら、自分の弱さを知りながら、僕にはこれはダメだ、できない、もう無理だっていう気持ちがいっぱいです。どのように僕のようなものがイエス様の偉大な愛を示せるのか、僕の物足りなさを知って、どのように偉大な神様の父親としての愛を示せるのか、不安でいっぱいです。そういう時にこそイエス様が僕に素晴らしい約束を与えてくださいます。そしてお父さん、あなたにも与える素晴らしい約束があります。ヨハネ15章です。ヨハネ15章、ヨハネ15章の4節。私にとどまりなさい。イエス様が言ってるんですね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。イエス様はここで2つの大切なことを示しています。一つは私たちの実際の状態を示していることです。私たちを表していますね。自分に、あなたは自分の力で何もできない、神様、天のお父様の素晴らしさを子供に示そうとしてもあなたの力ではできませんよ。夫としての愛を妻に示そうとしても自分の力ではできませんよ。現実を示しているんですよね、イエス様はここで。あなたは自分の力じゃできないんです。でもその現実を示す中で素晴らしい約束をも私たちに与えているのです。その約束はこれです。あなたは私にとどまりなさい。自分がイエス様にとどまるとすごいことが起こるんです。イエス様が私たちのうちにとどまってくれるんです。これがすごいんです。なぜかというと、イエス様が私たちにとどまることによって私たちに素晴らしいことができるのです。今まで不可能なことが可能になるのです。自分の罪深さが自分の人生の集中になるのではなく、なぜか不思議にイエス様が私たちの心にとどまって私たちの心を変え始め、そして私たちに今までしようともしないことが可能になって、それだけではなく豊かに示し出すことが起こるのです。実です。どのような実でしょうか。ある聖書の箇所では御霊の実というふうに示してある、いろんなことがありますよね。慈愛、寛容、いろんな難しい日本語の言葉が出るので出てこないので愛すること、我慢すること、自分のことを考えないで他のことを考えること、忍耐深くなること、いろんな神様の性質が自分の人生にも流れ出るようになってくるのです。それが可能になるのは 私たちがイエス様にとどまる、覚えていますか？聖書を読み始めて自分の時間、自分と神様との時間を大切にすること、一章一章毎日読む中で、神様ってこういうお方なんだ、ああすごいな、それを気づくだけではなく、その神様の偉大な特徴が自分の人生に流れ込んで、そして自分も神様を示すことができる、その実が自分の中にも生まれ出てくるようになるのです。神様の素晴らしさを知るだけではなく、神様の素晴らしさを示すものになるのです。これは全部イエス様が与えてくださる。枝が木にくっついているから、木の実が枝に流れ通る。お父さんとして私たちの子供にものすごく大切なことは、私たちが主にとどまることです。自分とイエス様の関係を大切にすることです。イエス様の関係を自分で たまに私たちは子供にフォーカスしすぎて自分のことを考えない時ありますよね。子供が一生懸命育って神様を愛するように育ちながら、自分とイエス様のことを全然考えないで、最も大切なのは自分とイエス様との関係です。自分とイエス様の関係が強ければ強いほど、聖霊様が、イエス様の偉大さが子供たちが知るようになるのです。どのようにですか？自分の人生を通してです。イエス様の実が自分の人生にあふれ出て、子供たちがその実を見て、お父さん、なんでこんなに僕が失敗する中で、僕が思うように人生を歩めないのに、なぜお父さんがそんなに愛を持って僕を愛してくれるんだろう。イエス様だからです。その生活、イエス様の素晴らしい特徴、自分の人生でも一番はっきり見えるのが私たちとイエス様との関係です。なのでこのことを考えましょう。自分の未来、子どもの未来を考えて今を生きる、子どもの信仰の未来を考えて子どもと今の信仰を共に歩む、子どもの家族の未来を考えて自分と妻との関係を今大切にする、自分の子どもの信仰の未来を考えて自分とイエス様との関係を今大切に生きることです。未来を考えて今を生きる、これが私たちの大切な役目なんですね。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、このことを考えて私たちは日々生活、今を生きる大切さ、未来を考えて今を生きようではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちはあなた様の御言葉から大切なことを学ぶことができました。イエス様、私たち一人一人がまず最初にあなた様との関係を大切にするように、私たちの日々を導いて助けてください。他のものが自分の朝、お昼、夜を邪魔しようとするときに、まず最初に一番大切なことをしなければならない、僕とイエス様との時間、イエス様にとどまらなければいけない。そして次に子どもたちの未来のことを考えている、妻との時間を大切にする、そのこと、夫婦関係を大切にすること、そしてもちろん子どもたちのクリスチャンとしての歩み、信仰を保つためにイエス様の素晴らしさを自分の人生の中に彼らが分かるように示すことができるように、私たちを導いて助けてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。